こんにちは、遠藤和樹です。青木武氏の質問型営業、青木先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
前回はですね、目印設定の話されました
けど、はい、
目印って検索変換すると、あ、目標って出るんですね。よく考えたら目印なんですね、あれ
です
ね。
そうですね、どちらかというと、そのね、私が言うのは印鑑の印でね、
あ、そうですね、
目印っていうふうにこう感じますけどね、あれ自体でも目印ですよね。
ねえ、と思って、ふとタイトルをつけた時に気づいたんですが、そんなこんなありますけれども、ど
うしよう。そうそう、まあ、あのうさぎと亀のお話でね、なぜウサギは亀に負けたかっていう話があるじゃないですか。
はいはいはい、
知ってるあれ。
知ってるんですけど、さすがに知らない人日本にいないんじゃないですか。
なぜ負けたの。
タイだったからじゃないですか、
というふうに思うでしょ。
違うの。
目印がなかったからですよ。
じゃあずるくないですか、それ。
目印が亀に勝つことだけやったんですね。だから途中で休んじゃうわけです
。あ、目標設定の置き所ってこと。あ、目印の置き所ってこと。
そうそう、亀はそこへたどり着くことを目標にしてたから、目印にしてたから、ウサギが休もうが一生懸命やろうが関係ないです。でも自分の速度でコツコツコツコツやっていって、最終的に結果としてウサギを追い抜いたっていうだけの話。
ウサギは目印に向かっていったんじゃなくて、亀に勝つことを目印にしてた。
そうそうそうそうそう、亀に勝つとか負けないということで休んじゃったみたいな、
ね、だそこにどうせ勝てるからいいやっていう慢心があって。
そうそうそう、
なるほどね。
やっぱり知らないじゃない。
本当ですね。全然物語はちゃんと真剣に受け止めてないですね。
そういうことなんです。
あ、確かにその文脈はありますね、
だから普通は
悔しいな。
そうでしょ。
悔しいな。
あそこからの教訓は、休まずね、亀みたいに一生懸命コツコツやらないといけないよっていう話なんですよ。だけどそうじゃないんですよ、本当の教訓は目印が。
何それ、やだな。悔しいから取り直しましょうか。いやいや、そうですね、まあ、そんな中で、
そういうことなんですよ。
あります、早速ちょっとじゃあ質問にも行きましょうかね。
はい、
今日のご質問ですが、そう、悩み相談、
はい、
ね、行きましょう。お客様の困りごとを聞き出せていない、お客様の反応に対する回答を予測できていない、会話に対するレスポンスが悪い、どうすればよいでしょうかと。
たくさんありますね。
箇条書きでいただきましたね。
たくさんありますね。お客様の困りごとを聞き出せていない。
いない、
会話の
反応に対する回答を予測できない。レスポンスが悪い。
なるほど。まあ、これらっていうのはやっぱ相手の反応に対してなんとかそちら側へ、自分の提案するものでお役に立ちたいとかね、いうことなんで、そもそも反応がないとどうしたらいいか分かんないっていうことなんですよね。
はいはいはい、怖いですよね、反応ないと。
だからこの、まあ、去年ですね、新質問型営業なんていうふうに言いましたけど、もう新質問型営業という言葉よりも、もう質問型営業バージョンアップ編というね、そういうふうにさせていただこうがいいかなという。
そうなんですね、意外と新質問型営業気に入ってたんだけど。
あ、そうですか。あ、なんでかというと、世の中が変わってきたんですよ。だから私はインターネットが出た時にこのままじゃ具合悪いなと思って、お客様へのヒアリング、お客様が情報をもうこうどんどん、ね、Windows95 とかが出て、どんどんインターネットをこう年数が経つごとにですね、検索するようになって自分で調べるっていうね、ということなんで、単なる商品情報じゃダメだなということで、お客様の欲求ニーズっていうのをもう一度しっかりと聞いて、その上で提案するという形が質問型営業となったんですね。
なるほど。
これ第一変革期なんですよ、
はいはいはい、
自分にとっては、 うん、ここ去年からチャット GPT や AI やいろんなことで、
生成 AI ね、
そうそうそう、もうこれはねやばい、う
ん、やばいですよね。
第2変革期、
あでもちゃんとその肌感を持ちながら営業を見てるんですね。
偉いでしょ、
うん、いや偉いっていうかさすがですよね。
うん、だからもうヒアリングをしてどうこうということもう上を行かなかったんですよ。
え、それはそのぐらいのヒアリングなら生成 AI できるからってことですか。
ヒアリングというよりも相手がヒアリングをもうするんですけど、相手が気づいてないことの回答を出してあげられる、
あ、
うん、ということで専門アドバイザーという立ち位置にも上げないといけないと。
なるほど、
うん、だからヒアリングしてそれに答えるっていうよりもう一つ上のランクで、
青木先生が、うん、青木先生意外とっていうかすごいチャット GPT 使ってるじゃないですか、うん、実は。
あ、使ってますね。
あの辺がだから新質問型営業に至るきっかけも意外とあるのかもしれないですね。そのこれは驚異的なもの出てきたぞっていう、
あ、
だから人間が唯一営業として残っていく場所はどこなのかって観点はなんかその辺ありそうですね、今振り返ると。
ああ、そうですかね。
青木先生のちょっと失礼ですけどご年齢でそこまで生成 AI 使いこなしてる人、うん、多分ほぼいないと思いますよ。
そんなことないでしょ。い
や、だってすごくないですか、青木武史の生成 AI 活用術できるぐらい使ってますもんね。
そうですか。
いや、すごいと思いますよ。
まあ、ね、チャット GPT でずっと質問し続けるからね、俺。
いやね。
1時間ぐらいやってる時あるよ。
質問、ね、びっくりしますよね、向こうもきっと。こいつやったら聞いてくんだ。
ありがとうございますと言ってるけど。
はい、話戻しまして。
はいはい。
はいはい。
うん。だからそういう意味でもう第二変革期で、うん、相手の質問に対して、うん、もっとさらに的確に答えてあげる、
あ、
うん、相手の現状に対して相手の知らないもう一つ奥の部分を回答として答えてあげる、効果的な、
うんうん、
そういうポジションにならないと聞く気にならないでしょ。
確かにね、表面的な情報の整理整頓はもう十分ですからね。その
そうでしょ、
検索もそうだったけど、うん、もう GPT に聞けばいいですからね、
うん、そうそうそうそう、あ、よくお分かりですねとかね。
私この間、うん、マイクをちょっと選ぼうと思って、うん、あなたはトップセールスマン、トップ営業 の営業マンです、うん、でマイクについてのもう世界最高峰の営業成績を誇っておりますみたいなプロンプト書いてで、うん、私にどのマイクがふさわしいか質問してくださいみたいなやつをバーって書いてプロンプト打ったんですよ。もうね、営業超上手で、っていうかもう自分が欲しいものピタッて出してくるんで、あの使い方したらその辺の中途半端な営業の人に相談するより聞いた方が早いですもん。
どういう質問したの、もう一回言って。
いや、なんかはっきり覚えてないですけど、要は、あなたはマイクのセールスのトップ営業で、世界で活躍している、すごい売り上げを出している人です、みたいな。ちょっと、大げさに入れといて。
うん。
その上で、あらゆる、メーカーを超えた、すべてのマイクを活用でき、提案できる人ですとか、こう、設定をしておいて。で、私は今、現状、こういう悩みがありますと。で環境はこうこうで、例えば今そう書いてないですけど、この場で言うなら、私はほとんどズームを使って収録をしてます。ただ、うん、その時にリアルですることもあって、両方活用できるマイクが欲しいとか書くじゃないですか。
おいおい、
私にそれ ここまで書いた上で、私に的確なマイクを提案するための質問をしてくださいから始めると、バンバン聞いてくるんですよ。で最終的にそろそろ提案してほしいなって思った時に、提案お願いしますって言うと、候補がバババって出てきて、もう完全にクロージングですよ。
すごいね。ねえ。だからそういうふうに使いこなせられるね、場合もあるでしょうけど。だけどそこの本当に相手に共感をしながら、相手のことをしっかりと聞き込んでいく。うん。その上での提案。
うん。
うん。というようなことね。だからさっきの一番最初のお客様の困りごとを聞き出せていないって、
あ、
うん、そもそも困りごとが分かってないっていう
本人がね。
そうそうそうそう、
あ、
うん、だからある意味ではこっち側で こういうことないですかとか、うん、いうようなことでそこを深掘りしてあげる。
とても大事なポイントですよね。本人も自分の困りごとを分かってないという前提にこっち側が立たないと、
そう、
聞いたら分かると思ったら大間違いですもん
ね。そういうことで専門アドバイザーの立ち位置がいるんですよ。
あ、
営業マンという立ち位置じゃないんですよ。専門アドバイザーという立ち位置で専門家、じゃあこの問題、この課題、この分野について別にどうもないけどって言ったら、なるほどと、自分が提案できるものを持ってて、こういう分野ってどうですか、どういうことやってますっていうふうに聞いてあげる、
うんうんうん、
ということですよね、うん、だから、例えば営業、私は我々って質問型営業を教えてるじゃないですか、
はい、
うん、じゃあまあまあそれなりに頑張ってくれてるんだよななんていうと、例えば競合他社との関係はどうですかとか、
うんうん
う
ん、
こういう質問していく、うん、ということになると問題提起になって、確かにっていう、いやこの間もこういうことがあって負けたんだよなとかね、
はいはいはい、
うん、値段下げてったんだよなとかね、ほら出てくるじゃないっていうことなんですよ。
確かに、こっ内側の質問の精度次第で本人も、うん、その初めて考えるような思考です。
そういうことなんですよね。
でもそれを前提としていくと、今度はこの回答を予測できていないって書いてありましたけど、予測なんかできないということですか。
そうそうそう、予測、回答を予測できていないというか、まあ、要はそれ自体がそうやって答えていくことが相手の回答ということになっていって、
ああそういうことですね、
うんうん、で最終的には、じゃあうちは何をね、例えば質問型営業の営業法やったら何を提案できるかというと、実は質問をすることによって、価値付けをしっかりとできた提案になるよと、
うんうん、
いう回答をこっちは持ってるわけですよ、
はいはいはい、
うん、だから競合他社に負けていく、その値段でじゃあどうしたらいいんだとか、うん、商品の性能で、どうしたらいいんだとか、そういうところへ行くんじゃなくて、そもそもその商品の価値ということをしっかりとうちは売り込めるよ、
うん、
提案できるよ、
うん
うん、という回答を持って質問できるということですよね。
なるほど、
うん、わかります、言ってること。
ここを押さえるべきポイントは、私的にはさっきの相手も分かってないというところがまず前提に立ってないと、引き出せないも何もそれをすることが仕事ですからっていうところのズレがあるのかなと思いましたけど、青木先生的にはポイントは どうですか。やっぱそこですか。
ということはどういうことですか。
この方の悩みの困りごとを聞き出せていないという悩んでいる方の、うんうん、根っこにある部分はなんか聞き出せてない、聞き出せないってことに悩んでるけども、
うん、
そもそも相手もわからないものを聞き出すようなことをするっていう前提に立ってたら、いやそれは聞き出せないよ、そんなすぐに。
そう
すっげえ難しいことを要求してるんだもんって話だと思うんですよ、質問型営業。
そうそう、だから簡単に営業というポイントに絞れば、なぜ売り上げが上がらないかわかんないっていうことなんですよ。
あ、
うん、一生懸命はやってると、うん、何が問題だと思いますって、それが分かんないんだって。
そうだね、本当そうですね。
そうでしょ、うん、じゃあ例えば競合他社のことについてはどうですか、性能についてはどうですか、うん、営業についてはどうですかって、いろいろテーマを持って専門アドバイザーの質問できるじゃない、うん、ということなんですよ。
ということですね。なるほどね、うん、まあでも面白かったですね。やっぱ時代が大きく変わって、今回の生成 AI によって営業も第二の変革を求められてるからこその、
そう、
新質問型営業なんだぞ。
そう、
いやそういうことだ
ったんだね。質問型営業ね、バージョンアップ質問型営業ね、
まあ、いや新は卒業したんですね。
新言うとなんかね、なんか新しい、今まで教えた人が置き去りにされてるんじゃないかなっていうね。
ああ、なるほどね。
うん、気を使ってるわけは、
ね。ああ、気とか使えるんです
ね。なんか、教わってないことまた違うの教えんのみたいなね。
なるほど。そこへの気遣いだそうですので、皆様。そうではなくて、時代変革に伴ってのバージョンアップということ、ね。
バージョンアップ。 いやー、もう今回はほんでも大きいですよ、このバージョンアップしないと。
ああですね、
うん、
ということでね、
ぜひ専門アドバイザーという立ち位置でね、もうこれから今年はやってもらうということをね、やっていただいたらと思ってね、
いうことですね、
はい、
ということで今日のところ終わりたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では青木武氏への質問を受け付けております。ウェブ検索で質問型営業と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。たくさんのご応募お待ちしております。